ジオもっこもこパレード。
はい、皆さんおはようございます。ともきんです。本日は12月10日金曜日22時31分時間が指しております。毎週金曜日の9時更新なんですが、ただいま夜の10時でございます。はい、すっかり忘れておりました。大変申し訳ございません。僕ね、今日朝店行って普通に出勤して、ドルフィンから LINE が来たんですよ。すいません、忘れてましたと。そこで僕も今日が金曜日やったということに気づきました。びっくりですよね。曜日感覚ほんまないわと思って、ちょっとへこんでます。まあなんかドルフィンも忙しかったみたいなんでね、撮れなかったんですけども、来週は撮るって言ってるんで、ドルフィンね、なんかネタがあるらしいですよ。なので今日はちょっとトモキンの一人喋りです。先週の放送聞いてもらいました？ドルフィンのなんかホテルのなんちゅうの愚痴まあプロレスの話はほとんどしてなかったんちゃうかなと思うんですけど、ホテルの愚痴を言うという話でしたね。なかなか面白いシチュエーションで、エレベーターが来ないから部屋に戻れないっていう謎の話でしたよね。僕最初聞いた時に階段登ればいいやんと思ってたんですけど、最後の方に階段登ったけど空いてなかったっていうのを入れたんでね、やっぱり構成としてはやっぱりエレベーターが来ない、でも階段行っても人が空いてなかったから入れないっていうのを説明してから、こうダラダラ話に入った方がこう聞いてる人の疑問がね一つ減ったんで良かったんじゃないかなと、まあ配信してからですけども思っております。余裕があったらね、なんかこう編集で順番変えたりまあしないか。はい、そんなわけでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はというとですね、もう最近すげえ寒いんで、今はもうちょっとゴーって聞こえるかな、後ろで灯油のファンヒーターが焚かれているような状況でございます。寒いっすね。皆さんね、僕の住んでる兵庫県三田市ってどんな場所にあるかご存知ですか？場所的に言うとね、神戸、有名な神戸市ってあるでしょ？あれのちょっと北側にあるんですよ。それでも兵庫県の、まあ一番ど真ん中よりはちょっと下ぐらいになるんです。南側になるんですけども、ここがね、またね、異常に寒いんですよね。盆地やからかなんかわかんないんですけど、すげえ寒いんですよ。で、この間、なんかの統計を見ると、0度以下、最低気温が0度以下の日のことを冬日っていうらしいんですけども、その冬日の、一番多い、兵庫県の中で一番多いのが、この我が町三田なんですって。この間からもうマイナスずっと続いてますからね、朝7時半とかの気温がね、まあ寒い。言ったらね、もっと北側に、豊岡とか、すげえ寒いとこあるんですよ。雪めっちゃ降るとことかあるんですけど、三田はね、雪降らへんくせにクソ寒いんですよね。だから雪降ると、ちょっとあったかいっていう謎の現象が起きたりするんですよ。もうほんま、これからね、まあ、2月、3月、下旬ぐらいまでかな。まあ寒いんでね、よかったら一遍、クソ寒いこの三田に遊びに来てください。今の時期は何にも面白いことないですけど、寒さだけは体感していただけると思います。はい。まあ、そんな寒い中ですね、これ僕、喋ったかな、ラジオで。ゲームウォッチのね、ゼルダの伝説を買ったんですよ。皆さんご存知ですか？ゼルダの伝説。あれをね、こちょこちょっとやっとるんですけど、聞こえへんかな。曲を聴かせてあげようと思ったんですけどね。難しい。僕今一応トライフォースは全部集めて、最後のガノンの ところに突っ込むべしで言ってるんですけど、最後のダンジョンがすげえ難しくってなかなか進まないんですよね。まあ昔のゲームってなんてこう不親切なのっていう感じで、ヒントもないしね。だからあのスマホで攻略のサイトを見ながらゴソゴソやってるわけですが、難しいっすね。これ終わったら次リンクの冒険が待ってるんで早くそっちに行きたいんですけど、なかなか行けない。でその後にもゼルダの伝説夢を見る島っていう、これ多分ゲームボーイアドバンスかなのやつもあるんですよ。3つ入ってるんで、なんとかここまではね維持でもクリアしたいなと思っております。まあ言うてもそんな時間ないんでね、ごそごそしかできないんですけども、なんとかこれは今年中にゼルダの伝説はクリアしたいですね。裏面はやりません。裏面はもう多分手つけれないんでやりません。はい、皆さんゼルダの伝説やってますでしょうか。はい、やってないですね。売れてるかどうか分かんないもん。だって身近で買った人おらへんもんな。あ、一人友達がいるな。買ったけど難しいってやめてるって言ったもんね。でもその子ね、やっぱり難しいんやなぁ思って。でもこれはね、持ってて嬉しい、持ってて嬉しいアイテムですよ。なんかこう、パッケージじゃあ本体の裏側にね、こうなんかいろんなこう書いてあるでしょ、注意書きとか。まあ英語で書いてあるんですけどね、その下の部分にトライフォースがね入ってるんですよ。こういうなんかちっちゃいことが嬉しいですよね。まあパッと見は普通のゲームウォッチなんですけど、こういうのがいいなと思っています。またこんなんどんどん出てくれたら嬉しいですね。ちなみにスーパーマリオのゲームウォッチはもう売り切れてないらしいんで、ゼルダやったら多分手に入りますから、ぜひやりたいなって人は買っていっていただければ嬉しいです。まあ別に僕は任天堂から何を思ってるわけでもないですけども、はい、そんなわけでですね、今日は何を話しようかと思うと、最近ちょっと僕ね、ちょっとドラプロで喋るときに妙にこうあれでしょ、女子プロ付いてるじゃないですか。別に僕女子プロめちゃめちゃ好きなわけじゃないんですけど、なんかこう女子プロ話ばっかりしてるなって思ってるんですが、今日も女子プロの話でございます。というのもですね、あれなんですよ、女子プロ結構今話題が豊富なんですよね。前回女子プロの話をした時にアクトレスガールズがこうまあ分解するという話でしたね。ちょっとまあ暗い話だったんですけども、今回はまあまあ明るい話、まあ、若干関わってるかと思うんですけども、これはですね、12月7日3日前のヤフーニュースに載ってたんですけども、スターダムの話です。7日にですね、スターダムの戦略発表会っていうのがあったんですよね。要はその本体のブシロードファイトですか、ブシロードの子会社のブシロードファイトっていうところが今スターダムの親会社になるんですけども、親会社か違うわ、スターダムを運営してるのがブシロードファイトっていう会社か。でその親会社がブシロードになるんですが、その人たちが、まあ、1年間やってきてどないでしたよっていうのを喋る会です。でそこによるとですね、2019年スターダムをブシロードが勝った時点で年間の売り上げが約2億やったんですって。でもこの2021ですね、2年間でなんと売り上げ5億です。 2.5 倍。正直ね、どこの団体もコロナでお客さん入れれない状態、もっと言うと興行が打てない状態だったでしょ。その中でも5億まで伸ばしたってほんまにすごいなと思いますね。でこれなんでかっていうと、結構、まあ、興行がちゃんとできてからなんですけども、今はもうそうですけど、ビッグマッチをね割と月1ぐらいで開催してるでしょ。割と本当に大きな大会を、あとそれとテレビの放送、あとオンラインでのグッズを制作したとか、そういうのもなんか売り上げに貢献したらしいですね。特に、今年の3月の日本武道館、2021年武道館ね、あと10月の大阪城ホール大会、これがやっぱその業界内で注目を集めたんじゃないかというふうに言ってあります。まあ実際ここはたくさん入って、まあ確かに儲かったんでしょう。でもその成果としてね、なんと、ツイッターのフォロワー数が3倍、 7.7 万人、 YouTube のチャンネル登録が12倍、15万人で、ファンクラブが10倍、これちょっと人数出てないですけどね。で、動画の配信サービスのスターダムワールド、これも3倍になったらしいんですよ。まあすごい、この1年間ですごいことになってるんですよね。 YouTube の動画の再生回数も月に1000万回突破っていうことで、これはどうも海外からのアクセスもだいぶ増えてるということらしいんですね。 まあでもこんだけ頑張ってこんだけ結果が出たら、まあそれは売り上げ上がるようなって感じですね。で他にも、地方工業っていうのも結構やってて、20都道府県以上で開催したんですって。でそれに加えて地方の、テレビ局で の放送も増やしたというらしいんですよ。だからまあもうすぐうちの地元のサンテレビとかでもどうも始まるみたいですね。で、一応ね、その武士労働の会長、北谷会長の思いとしては、日本全国に存在する地域密着のプロレス団体。例えば、どこがあるのかな？まあ、道のくプロレスはちょっとちゃうかもしれないですけど、例えば、静岡プロレスとか、あと、北斗プロレス、北海道の北斗プロレス。あと、九州にはありますよね、九州。何だっけ？ね、ありますよね。あとは名古屋やったらスポルディーバとかかな。他にも何があんねやろ、急に出てこへんな。大阪やったら千日前プロレスとかもありますよね。兵庫だったら何になんねやろ、セロさんとかになるんかな、アバンザルとか、まあいろいろあります。広島ダブプロレスとかね、いろいろありますよね。ああいうところにスターダムの選手を派遣したいらしいんです。で47都道府県でこう何かしらの形でスターダムの選手を見れるような環境づくりをしていきたいっていうふうなことを言ってはるんですよ。これって面白いなと思ったんです。要はその地方のプロレス団体に選手を派遣して、その派遣料を稼ごうっていうのはもちろんあるんでしょうけど、そうじゃなくてそこでスターダムの選手を見る、で地方のテレビでスターダムが流れるっていうのは、こう相乗効果なんですよね、結局。で、また、なかなか見れないから、地方やったら見れないから、じゃあ、その、大きい、大阪とか東京で行われるビッグマッチに足運ぼうかっていうのももちろん一つですし、スターダムワールドの有料動画配信サービス入ってもらうのも一つでしょう。で、ファンクラブ入ってもらうっていうのが、まあ、最終的な、こう、目標になるんでしょうね。ほんま賢いなぁと思いますよね。ほいで、BS11。で今まで流れてた We Are Stardom っていうのが全国展開になりまして、特に東京では東京 MX でゴールデンタイムで流れるらしいんですね。でそれプラスこれがすごいなと思ったんですけどね、その東京 MX で1月1日の夜10時から1月2日の朝11時まで12時間連続で、武士ロード TCG プレゼンツ明けましてスターダム元日12時間スペシャルっていうのが流れるんですって。まあ元旦ね、あんまりテレビ見ないかもしれないですけど、それでもね12時間こうスターダムに与えるテレビ局っていうのがすごいですよね。多分視聴率取れるやろうと思ってるんですよ。まあ東京 MX っていうのが僕はその立ち位置よく分かんないんですけど、僕の中では、まあ、サンテレビみたいなもんかなと思ってるんです。決してそのいわゆるメジャーなチャンネルではないとは思ってるんですけど、それでもね12時間ですよ。元日の日に。三が日に12時間与えられるっていうのは、これはやっぱり来てるよなって思いますよね。で、その他の展開として、来年1月20日から30日、10日間にですね、東京はサンシャイン劇場で上演されるお芝居に、夏っぽいこと夏っぽいが出演するとか、あとなんかトレーディングカードのゲームにスターダムの選手が出るとか、まあ、この辺はまあ武士ロードやなとは思うんですけど、あと武士ロード月刊武士ロードってあの漫画あるじゃないですか。あそこに載ってる漫画の、輝けスターダム女子校っていうのがまあ単行本になるとか、いうような、そういう風な展開がこれからも待ってるらしいんですね。で、北谷会長がその女子プロレス界はブルーオーシャンやという風なことをおっしゃったらしいんですけど、いやいやいや、日本の中だけでもね、正直この選手か先々週か僕話した内容でも全然ブルーオーシャンじゃないじゃないですか。いうのもまあ何、スターダムは勝ってるでしょうけど、スターダム以外のところはもうヒーヒー言ってるわけですよ。だからその攻め方とかそれ次第で同じこうマーケット見ててもスターダム目線で見るとブルーオーシャンなんでしょうね。いやこれは面白いなと思ったんです。あともう一個、面白いなと思ったのが、あの世界で見た時の女子プロレス団体って実はほとんどないんですってね。 あの WWE とか AEW とかは女子も一緒に出てる団体なんですけども、そのいわゆる女子の団体、女子だけの団体ってなくて、日本が世界で一番女子プロレスの団体が多い国なんですって。ということはその日本の、世界で一番女子プロレス団体が多い日本という国の一番の団体はもう多分世界一なんですよね。だから今スターダムが世界で一番まあイケてる女子プロレスの団体だというふうなことが書いてあって、あ、なるほどなと、そういうふうに思った次第です。で、ちょっとこれが見た時に、さっきちょっと濁したんですけどね、あのスターダムワールドの会員数って一体どんだけおるのかなっていうのがあって、これいつの情報なんかな、ちょっと分からへんけど、あ、今年の9月の情報なんで割とあれなんですけども、新日本プロレスの新日本プロレスワールドが9月30日現在、11万人らしいんですよ。で、スターダムは10万人らしいんですね。ここでスターダム10万人というのが出てきたんで、去年は3倍ってか、とか3万人やったんが、こう1年で10万人までバババッと伸びたということらしいですね。で、この、1年間戦略発表会っていうのは、実は去年も同じタイミングでやってて、去年がですね、去年、2019年から2020年の1年間でどうなったかっていうのが、まあ、サクッと書いてあるサイトがあったんで、ちょっと見てるんですけども、ここでは実際に具体的な数字は載ってないものの、公式、まあ、Twitter が 2.5 倍、YouTube が7倍、ファンクラブが 7.5 倍、で、スターダムワールドが2倍って書いてあるんです。スターダムワールドだけ見ると、今年が今10万人。で、今年で3倍になったから、今年の一番最初がまあ3万3000人やったとしましょう。その前、2019年はその2分の1やから、1万5000人ぐらいだったのが、こう2年間頑張ったおかげで10万人になったわけですよ。すごいっすよね。まあ、あの選手も確かに増えてるでしょうけども、それだけではない。やっぱこう試合に魅力があったり、ドラマに魅力があったり、そうすることでこうガンガンガンと伸びてるわけなんですよね。いやー、でもこれはすごい。特にこのコロナ禍、まあ言い訳にしちゃダメなんですけど、どっこの何でもしんどいじゃないですか。あのプロレス以外でもどっこもしんどいんですよ。飲食店はじめとしてね、うちの仕事もしんどいっすよ。ほいでもそんな状態でもちょっと売り上げを上げていく、でこうフォロワーってやっぱファンでしょ、そういう人たちからこう支持されるっていうのがほんまにすごいなと思ってね、やっぱ言い訳しとったらあかんなとこのスターダムのこれを見て、まあ、思ったわけです。まああのいろんなこう背景があるとは思うんです。単純にあの関わる選手が増えると、その選手が好きやった、まあ元々のファンが絶対ついてくるじゃないですか。それプラス、その選手自身もどんどんどんどんこう宣伝していきますからね。今はもう選手自身で宣伝する方法いろいろあるじゃないですか。まあツイッターもそうですし、TikTok もそうでしょうね。ああいうので興味持ってもらった人がまた足運ぶとか、グッズ買うとか、そういうのにつながってるんだと思います。やっぱり4人とかね、5人とかのちっちゃい団体だったら、広告できるのも知れてますけど、これがやっぱりスターダムぐらい、今多分40人近くおるんかな、所属。その人たちが1回ツイートするだけでも40ツイートですもんね。まあ、全然ちゃいますよ、広がり方が。だからやっぱりそういうのってすごいなと思うんです。ほいでね、あの最近ね、僕も夏ぽいも好きですし、あのきっちゃんも好きなんですけど、僕最近ね、あのうなぎさやかがねめっちゃ好きでね、 TikTok でねよく出てくるんですよ。あれ TikTok って知ってます？あれ AI でね、あのお前これ好きやろってやつを出しちょるんですね。でこうピャーってあの上に上にこう動画をね滑らしていくんですけど、ピッて止めた、で何秒見てるかっていうのを AI はどうもあの感じ取るわけだすなんですって。で僕がこうピューっていろんな動画を見てる中で、うなぎさやかが出てきたらピッて指止めて最後まで見るでしょ。でまあいいね押したり、場合によっては2回目見たりするじゃないですか。そんなんばっかりしてると TikTok がお前こいつのこと好きやろってことでうなぎさやかの動画ばっかりどんどん出てくるんですよ。まあ僕はそれで幸せなんでね、いいんですけど。ほんでこの間 Twitter でね、もううなぎさやかが可愛すぎるとついついそんなことを書いちゃったんですよ。 つぶやいてしまったわけなんですよ。そしたらなんとあのご本人からいいねがつきましたね。あ、めっちゃ尊いなと思ってちょっと興奮してしまったんですけども、結局ここなんですよ。他の選手もそうですよ。あれですよね、あのドルフィンがキッちゃんからいいねがつくっていう話、ね、先週か先々週かしてましたよね。結局その選手自身がそういうツイートを、まあ、いわゆるエゴサーチして自分のことをつぶやいてるファンに直接こう何かしらの反応を与えることでファンは喜ぶじゃないですか。そんなことでもね、バカなファンは喜ぶんですよ。僕もすごいのニヤついてしまいましたもん。うなぎさんが可愛いから。ああいうことを多分その会社としてするようなその教育ができてる、体制が整ってるっていうのはこれはほんまにすごいなと思うわけですよ。 TikTok とか、まあ、やってへん選手もおるからね、あれをみんながやれって言われたかどうかわかんないですけど、やっぱ売り込むためにはすごいいいことやし、まあそのみんなの選手のね雇用がどうなってるかわかんないですけど、やっぱ基本はなんとか個人の例えばグッズに関しては売り上げのパーセンテージとか多分あると思うんで、やっぱ自分を打ってなんぼやと思うんですね、最終的にプロレスラーって。だから自分のファンをつけるっていう意味では、ああいう風なその個別のプロモーションができて、でそれがやっぱりどんな若い選手でもみんな自分でちゃんと考えて動くっていうのが、結局この1年間やってみて2億やった売り上げが5億になったっていうのの、まあ結果のこう源泉になるのかなというふうなことを感じました。だからまあうちでもそうなんですけど、やっぱり人雇って、人件費かさまるとかさ、固定費めっちゃ増えるとか嫌なんですけど、やっぱりね人やなというのを真面目な話するとね、やっぱり人やなっていうのをこのスターダムのこう動きをね見てて感じたわけなんですよ。やっぱ仕事、いい仕事をするとかね、絶対大事ですよ。でも例えばね、そのもうよくわかんないですけど、めっちゃ美味しいご飯を出す定食屋さんとか、まあもうちょっとええとこでしょうか、お寿司屋さんとかね、お寿司は大体美味しいか、なんやろな、ご飯屋さん、定食屋さんとかにしましょう。大体頑固親父が作っててね、あんまこう掃除も行き届いてなかったりするんですよ。で接客もぶっきらぼう。でもね、ご飯は美味しいんですって。うちの飯いっぱい食ったら分かるんやと、それが口癖のおやつさんがいてると。でも誰も食べに来てくれないんですよ。食えば分かるって言っても、それはねやっぱダメ、やっぱりダメ。プロレスで言ったら、熱いプロレスしてるから見に来れば分かると言ってんのと一緒じゃないですか。まあそれは見に来たら分かるんでしょうけど、だってまず足運ばないですもん、そんなところ知らんし。やったら今回の僕がこうつぶやいた妄想にまめてつぶやいたうなぎさやか可愛いっていうのに反応してくれたうなぎさやかを、僕はやっぱ今すごい猛烈に見に行きたいと思ってますもん。来週エディオンアリーナあるんすよ。めっちゃ行きたいなってほんまに思うもんね。でテレビ見なあかんなって思うもん。そういうの大事やなと思うんですよね。だから頑固親父の美味しい料理もそれはすごいんかもしれへんけど、やっぱその頑固親父のその思いであったりとか、どんな人が作ってるかみたいなもんをやっぱり、まあ、TikTok じゃなくてもいいけど、やっぱ発信していかなあかんのんでしょうな。なんかやっぱり当たり前のことやけど、今回のこのスターダムのこの戦力発表会を見ててほんまに感じます。そういう意味では逆にね、今ね新日本プロレスのそういう情報発信がどこまでできてるのかなーっていうのがちょっと気になるところ。まあいろんな選手がツイッターとかしてるんですけども、エゴサまでやってどんだけやってんのかな。真壁とかはねよくやってるの見ますけども、ここまでのその顧客サービスみたいなことができてるのかどうか、もちろんその僕らみたいなねキモいおっさんがうなぎさやかかわいいとかつぶやくのとはちょっと質が違うからできひんのかもしんないんですけど、やっぱりこういうお客さんが喜ぶことをコツコツやることがやっぱ結果につながるんやと思うんですよね。だから新日本プロレスも他の団体もなんかキャラでねつぶやくのはすごくいいと思うんですけども、なんていうかな、やっぱ足運んでもらうためのこういうふうな仕掛け、個人のプロモーションっていうのを会社として考えてできるっていうのは本当に強いことやなと思いますし、スターダムがこの2年間でぐっと伸ばしたっていうのはここら辺がやっぱ強くなったからやと思うんですよ。 だから他の女子プロも、まあ新日本もそうなんですけど、男子も女子もね、まだまだいけると思うんですよね。プロレスファンって絶対少なくないから。だからこういうところ、やっぱりぶっちゃけ苦手な人苦手じゃないですか。ツイッターとかね。だからもっともっと多分伸びしろがあると思うんで、この結果を見て、他の団体もどんどん取り組んだ方がいいんじゃないかなとは思います。実質やっぱ DDT なんかはそこで伸ばしてきた団体じゃないですか。多分もっともっと力入れていくと思いますし、結局スターダムがやってることって DDT のやってることとまあ一緒なわけでね。だからまあ今のところ武士ロードとサイバーエージェント、実質業界2トップじゃないですか。だからそこがまあ同じようなことやって同じように業績伸ばしてるというのはすごい興味深いなと思った次第です。これからそこじゃない、まあ例えばゼロワンとか全日本とか、女子で言ったらどこだ、スターダムの次って言ったら JWP とか、ガトームーブとか、アイスリボンとか、あの辺もうまだまだ多分ね、しんどいけどやれることあると思うんですよ。だからしんどいっていうのを言わずに、やっぱやれることを探していってやれば、来年今のその年商が倍になってる可能性っていうのは十分考えられるなと思った次第でございます。はい、なんかちょっとマーケティングみたいな話になってしまいましたけども、なんかそんなことをこのヤフーニュースからね、なんかふむふむと感じた次第なんですよ。もうなんか23時前や、ちょっと編集してアップせなあかんから、もうそろそろ終わりますけども、まあ僕こんなん好きなんでね、なんかこんなやっていきたいなと、たまにはねやっていきたいなと思います。あ、そうそう、ちょっとまだはっきり決めてないんですけど、僕はダラプロとは別にポッドキャストしようかなと思って今準備中なんですよ。まあサンダーヘイターレイディオっていうのは別にやってますけど、もっと別で仕事でねポッドキャストしようかなと思って、今準備中です。中身はプロレスの話は全然しなくて、イベントの話をしようかなと思ってます。イベントの話って何やねんって話なんですけど、僕ね、ようよう考えたらね、多分ね、いわゆるそのイベントを作るっていうのに関わって多分もう40年以上経ってるんですよ。だから、まあまあね、得意なんですよね。イベントを作るということに関して。出るのももちろん出ますけど、作る側も経験してますし、まあ、照明はちょっと苦手なんですけど、音響もできる、制作もできる、進行もできる。で、まあ企画も当然できる。で、それ大小関係なくできる。広報、とかもまあもちろん見れる。っていうのは、これはもしかしたら、面白いんちゃうかなと思ってね。そういうのを求めてる人がもしかしたらいるんじゃないかなと思ってね。ちょっと考え中なんですよ。だからそこら辺の、まあ今ちょっとノウハウ的なものを、書き留めていってて、これをちょっとある程度まとまったら、まあ次に2回とか3回の更新になると思うんですけども、ポッドキャストをやっていこうかなと思ってます。まあダラプロ聞いてる人にそんなね、イベント作りたいみたいな人がいるかどうか分かんないですけど、ちょっとね、くだらんおしゃべりおしゃべりも入れながらやっていきたいなと思っております。まあダラプロの更新が滞ってるくせに何を言ってんねんと思われるかもしれませんけども、ちょっとまあ仕事のことなんで、ちょっとご容赦ください。それは昼間に撮ります。で、多分その中で今日みたいなそのプロレスのマーケティングみたいな話も触れるかなと思ってたりするので、まあ始まった際にはぜひぜひチャンネル登録しておいていただけたらなと思ってます。あれですよ、今流行りのスタンド FM とか、あれ系、アンカーとか、あんなんでやろうかなと思ってるんで、だからそこには、ダラプロの宣伝とかも入れていきたいんで、まあ、こっちも、相乗効果があればなと、少しだけ、企んでおります。はい。てなわけで、まあ、もし、そんなに興味がある方で、こんな話聞きたいぞっていうのがあれば、ツイッターとかで、書いていただけたら、まあ、ちょっと覚えておきます。できたらね、もう年内ぐらいには1本ぐらい撮ってね、アップしたいなと思っとるんですが、ちょっと実はね、ドタバタしておりまして、 ちょっと微妙。もしかしたら正月休みに複数本撮ってぼちぼち上げていくってことになるかもしれません。まあまあまあ、ダラプロの方はぼちぼちやっていきますので、そちばかりかかりきりになることなくやっていきますので、よければ、どっちも聞いていただければと思います。あと、前回もちらっと言いましたけども、12月30日、木曜日かな、の夜6時から、兵庫県三田市で、三田ヘタレイディオの忘年会をすることになっています。で、今のところ聞いてるのは、もちろんヘタレイディオのリスナーさんも来るんですけど、全然関係ない人も、なんか、飲みに来る、僕も全然知らない人がね、飲みに来るらしいんで、よかったら遊びに来てください。冒頭に話しましたように、多分12月30日の三田は、すげえ寒いと思います。まあ寒いと思うんで、その寒さを感じに来たいという、ちょっとおバカな人は遊びに来てください。僕はちょっと仕事がある関係で多分8時半ぐらいには合流できるかなと思ってます。で、二次会も行こうって言ってるんで、遅くなっても全然いいですから、遅い時間からの参加の方もウェルカムです。詳しくはですね、今回の、あれにリンク貼っとくんで、ちょっとまた見てください。登録フォームとか作っておきますんで、興味がある方は、ぜひぜひ一緒に飲みましょう。はい。てなわけで、さっきも言いました通り、来週はドルフィンが絶対喋ると言っております。なんかネタがあるそうです。だから、まあネタ聞きましたけど、僕はそこでは言わないので、楽しみに聞いていただければと思っております。はい、23時1分になりました。ささっと編集して、今日中にあげればまあギリセーフやね。というわけで、今日も、ともきんがお送りいたしました。聞いてくださいましてありがとうございました。ほなね。さよなら、おやすみなさい。
背筋が弾けそうな翡翠色の妙なかんざし、からくり時計はほら軸
では、プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。